おはようございます。3月22日の礼拝です。ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。その前に一言お祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今、レントの時を私たちは過ごしています。あなたの見苦しみを思いながら、その十字架は我がためなりと、本当に深く、胸に刻む日々でございますように、祈り深く過ごすものでございますように導いてください。同時に春の兆しをも私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ主よ、新しい年度にも迎えようとしていますから、そのための準備をもどうぞ支え、導き、良き歩みを与えられますように、特に教会の中で新しい学校や仕事場、またさまざまな思いも新たに歩もうとしておられるお一人お一人を支え守ってくださいますようにお願いいたします。日本や世界の状況を思うときに暗淡たる思いになるような日々です。どうぞ主よ、あなたが力強く私たちに働きかけ、導いてください。どうぞこの世界を本当に癒し、支えてくださいますようにお願いいたします。今集われるお一人お一人を覚えてください。御言葉を共に聞こうとしています。それぞれの置かれた場所で、御言葉を聞こうとしておられるお一人お一人を支え、守り、導いてください。いろんな事情や状況がありますが、その状況の中で目を落とし、かがみ込む、あるいはうつむいてしまうような日々がございますけれども、あなたを見上げることで、主よ、顔を上げて、また前を向いて歩む、そういう力を、与えてくださいますように、切に今、恋願います。お一人お一人を支え、守ってください。皆によって祈ります。アーメン。どうでしょうか。私たち若い人たちと話をしておりますと、ああ、いかにも自分が古い人間だな、ということを示されて落ち込むことがあります。今日の聖書の箇所の、9章の一節に、これ昔の口語訳聖書では、この9章の一節はこう訳されていたんですね。それ、ちょっと見てみますと、そこからイエスは12弟子を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を制し、っていうふうに始まっているんですね。我々の今のこの新共同訳では、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ちと始まっています。前の口語訳は12弟子って訳してたんです。新共同訳は12人。前の口語訳はルカと同じこの出来事をマタイも10章で、マルコも6章で報告しているんですが、いずれもですね、口語訳はマタイもマルコも12弟子を呼び寄せというふうに、12弟子って訳してたんです。ですから私たちも、私自身もそうなんですけれども、この古い口語訳聖書で育った信仰者は、12弟子って言うんですよね。もう12弟子って言うんです。今の若い人たちは12弟子って言っても通じません。新共同訳、それから2018年に出た新しい聖書協会共同訳も、十二弟子という言葉そのものが出てきません。使っていません。どこを探しても出てまいりません。十二使徒という言い方は、マタイの十章の二節にありますが、十二弟子っていう言い方はやめていますね。新共同訳。で、じゃあなぜですね、十二人という訳、12弟子をやめて12人として訳しているのかと、 これは一つの理由はもうはっきりしてまして、もともとの言葉が、ドーデカっていう言葉だけなんです。ドーデカっていう言葉は、ドゥオとデカという言葉がくっついているんです。ドゥオっていうのは1、2の2です。デカは10です。だから12なんですね。そこに弟子という言葉はついてまいりません。12だけです。もっと言うと、人も、12人の人、人も原文にはありません。原文はトゥース・ドゥデカですね。トゥースっていう漢詩がついている。だからまあ英語に直せばザ・トゥエルブっていうことでしょう。それからもう一つ、弟子という言葉をつけなかった。外した。もう一つの、実はもっとこれが大きな理由だと考えられますが、それは考えてみればですね、弟子は12人だけではないということなんですね。イエス様は、あるいはイエス様に従う者はみんな弟子、お弟子さんだということではないでしょうか。彼らだけが特別なね、12人の特別な弟子だというふうに考えることをやめようとしているのが新教大学であり、今の聖書教会共同訳なんです。特にこのルカによる福音書は、今日は9章にこの12人を派遣するという出来事が書かれていますが、1ページめくって2ページめくっていただいて、その10章の1節に今度は72人を派遣するっていうのが出てまいります。これはマタイやルカにはそんなにはっきりとは出てこないんですけれども、ちゃんと今度は72人で、面白いのがですね、その最初に紹介した前の口語訳聖書ではですね、このルカによる福音書の10章の1節、12弟子って言ってるんだったら、ここもですね、72弟子とかですね、そう書いてもいいところだと思うんですけれども、前の口語訳聖書、ルカによる福音書10章の1節は、72人を選びってやってるんですね。弟子ということはあえてつけてないんですね。ということは逆に言うと、やっぱり12弟子っていうのは特別なんだっていう思いが、前の口語訳のやっぱり考え方っていうか扱い方、12弟子を特別扱いしているっていうことがわかると思うんですよね。ですから、しかしその弟子を抜く12弟子じゃなくて、新教大学もそうですし、2018年の聖書教会共同訳も12人というふうに言っているっていうことは、逆に言うと私たち、ここでイエス様の教えやアドバイスが選ばれた12人 だけにね、通じる言葉ではないと読めるんです。おおよそその弟子、一般、12人だけに特別に与えられた力とかですね、癒しの力や御言葉だというふうには読まないんだよというのが私たちの態度だと思います。私たちはすべてのものが、イエス様のお弟子さんなんであって、ある程度、ここでありますように、癒しの力とかね、御言葉の宣教、これはみんながイエス様に信じるものが与えられる力なんだよっていうんですよ。で、なんでですね、じゃあ十二弟子っていうのを特別扱いしないかっていうと、結局そうなっちゃうと、その十二人だけがなんかイエス様から特別扱いされて、力を与えられて、御言葉も与えられたんだってなって、そしてその十二人の中でも一番その中心なのはペテロですよね。ペテロは、結局この後もイエス様を信仰告白するところも出てまいりますように、彼らだけが特別として、さらにペテロが特別になってしまうと、結局ローマ法王、ローマ法王っていうのはカトリック教会において、ローマ法王の、最初の初代ローマ法王はペテロというふうに考えられているわけですから、やっぱりそのなんか特別な人たちってなっちゃうんですよね。そうじゃないだろうということなんです。みんな 私たちは今日の箇所でまずそのことを本当に触れなければいけない。まずこのことはですね、大事にしていかなきゃいけないと思います。そうじゃないでしょうか。だから、まあ、十二弟子ってなるとね、結局この後例えば特にここではね、悪霊を追い出す力とか病気を癒す力とかっていう風になっていくもんですから、特別な十二弟子の聖なんとか、特に病院なんかそうなんですよ。聖、これ病を癒すなとか力があるとかなりますから、聖ペテロなんとか病院とか、聖ヨハネなんとか病院、ね、セントなんとかピーターなんとかですね、そういう風に、名前になったり、守護聖人になっていったりするんですよね。逆に申しますと、私たちにも、私たち一人一人にも、イエス様から悪霊に打ち勝つ力や、読みましょうか。九章の一節。イエスは十二人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたりと。私たち一人一人にも、それは、大小あるかもしれませんけれども、打ち勝つ、悪霊に打ち勝ち、病気を癒さす力、権能というのは与えられているんだよ、って言うんですよ。そう考えていいんです。この権能と訳されているギリシャ語は、エクスーシアンですね。エクスーシアンっていうのは、まあ、能力とか権威とかも訳されるんですが、一番わかりやすいのは、権利だと考えていただいていいと思います。イエス様が病気を癒す、そういう力や、あるいは権利を与えられたんだって。あなた、それ使っていいよっていう権利ですね。私の名によって、悪霊を追い出す。そういう権利をあなたに与えるからね。だから私たちは、イエス様の名前によって、祈るわけですよ。自分の力じゃない。イエス様の名前によって悪霊を出ていけと。御言葉も語るということなんですよね。そうじゃないでしょうか。イエス様の名によって病気が癒される。イエス様の名によって祝福あれと。あなたに祝福がありますようにって。これが逆に言うならばイエス様の名前によってという言葉の意味は、イエス様につながっているっていうこと。イエス様からの力を与えられて、イエス様のから権利をもらって、今、私たちが癒しをしたり、いろんな説教を語るっていうことができるんだよって言うんですよ。その点を一番よく表して、つまりイエス様につながっているっていうのが、二節の、そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたるんだと。イエス様が私たちを派遣しているんだっていう言葉ですね。これもギリシャ語を少し説明しますと、アポステローという言葉、有名な言葉です。アポってのは完全に、ステローは使わすなんですね。使命を与えて任地に使わすなんです。あなたにこう、まあ、全権を与えてね、使わすっていう感じですね。だから、まあ、使者とも訳されます。天使なんかも神様から使わせられる、アポステロというのが使われる場合ですね。で、これはとっても大事な私どもの信仰の基本中の基本と言ってもいいかもしれません。つまり、私たちが今生きている、この場所、この地上の、この生きている場所には、自分の、考えじゃなくて、神様がここに使わせてくださって、ここで生かせてくださろう。土地や職場や家族。その使命が与えられて、ここで使わされて生きているんだ。じゃあ何をする、何のために使わされているのか、その使命というのがもう一度見ます。二節ですね。そして、神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わされているんだ。この地で、この地上、この家庭、いろんなところで、神の国を述べ伝える。これは伝道です。そして病人を癒す。実はですね、ここもう一つ大事なことがあるんです。何かっていうと、神の国を述べ伝える。これは、ケリュッセイン、テーン、バシレイヤトゥセウですね。セウ、神のバシレイヤ、国を、御国を、ケリュッセイン、述べ伝える。で、でも大事なのはその次なんです。その次が、カイ、 癒す際で終わるんです。会、そして癒す際、癒すことなんです。病人をという言葉が原文にはありません。神の国を述べ伝え、そして癒すために使わすんだ。癒おまいという言葉なんですけど、ギリシャ語の。これは治療するというよりももう少し広くですね、もっと広く、治すとか、健全にするとか、救うというふうにも訳される言葉なんです。単に病気を治すことだけじゃないんですよ。病気を治すことだけに我々は使わされているんじゃないんです。この世界や、この地、この家庭や、この場所を癒す。あるいは救う。そういうために、私たちは、この場所に使わされているんだと。これとっても大事なことですよね。ただ病気だけじゃないんです。まさにこの使わされているその場所を本当に癒す。そんな働き、置かれているその場所を癒し、伝道と癒し、健全にしていく、健全な世界に少しでもなるようにと、願い生きていくことが私たちの使命だよと、そう言われているんですね。これ忘れちゃいけないように思います。もう少し言い方を変えるならば、ただ伝道だけじゃないんですよね。ただで御言葉の伝道だけじゃない。同時にその場所を癒していく働き、それはすごく大事だ。それもそのために私たちは使わされているんだよっていうことを忘れないでいたいなと思います。で、その際ですね、その次に、その場所で生きよっていう、そのおっしゃってくださっているわけなんですけど、置かれている場所で生きろと。で、その際にですね、その上でと言った方がいいのかもしれませんが、そうかと考えさせられるのが次の、実は3節なんですね。見てください。次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならないって言うんです。この旅っていうのは旅行じゃないですね。伝道の旅、これ続けて言われているわけですから、御言葉を伝えていく、その場所へとこう使わされていく。その場所のでの、まあ、旅、また戻ってくるわけですよね。その、まあ、伝道へと旅に使わせられるんだって言うんですよ。もちろん、考えてみればね、この12人の弟子たちっていうのは、この時どうであったかっていうと、まあまだまだね、どうでしょうか。イエス様の弟子になって、それほど、年月が、立っているというわけではございませんね。もちろんこれまで、イエス様のそばでイエス様のなさることを見てきたし、そしてから語っておられることをちゃんと聞いて学んできていますよね。まあ、ですから今日はまさにここから最初の派遣なわけなんですけれども、でも伝道のその場所に使わすにあたって、普通ならですね、ちゃんとできるだけこういろいろ備えるはずじゃないですか。もっと準備万端、いろんな状況を考えて、こういう場合にはこうだ、ああいう場合にはこうだってですね、あるいはそのためのいろいろ設備、いろんなものを持っていく。そういうことをしていくのが普通じゃないかなと。なのにいきなりですね、その準備もなく、あんまり準備もなく、しかも辛い状況、厳しい状態ですよね。お金持つな、パン持つなですよね。杖持つな、袋持つなって。どうしてね、あえてその厳しい状態で出て行かせるっていうことをイエス様はなんでなさるのかと。そのイエス様のここでのね、思いやお考えっていうのは一体何なんだろうかっていうんです。で、これはやっぱりですね、一つにはやっぱり訓練だ、なんだなっていう気がいたします。弟子として成長していく、 成熟していくための訓練だから、やっぱり厳しい状態で派遣されておられるんじゃないでしょうか。実は当時ね、このような町や村に出かけていって、特に病気の癒しを行う人たちが実際にはこの地域にたくさんいた、たくさんであったかどうかちょっとわからないんですが、実際にいたんです。これどこに書いてあるか、聖書にも出てまいります。あとで旧約聖書の使徒言行録の第19章の13節を読んでいただければ出てくるんですけど、当時その各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちがいたっていうふうに書かれてあります。ユダヤ人の祈祷師ですね。町や村を巡り合って病気の人に対して癒す、まあ、お祈り、おまじないですね。そういうのをして、病気を祈る、治るように祈祷してあげる祈祷師っていうのが実際にいたんです。そして各地を巡り歩いていたんです。その人たちのことをここでイエス様は頭に置いて前提になさって、お前たちもね、出て行って、だけどねって言うんですよ。で、祈祷師、当時のそのユダヤ人の祈祷師っていうのは、杖と実は袋を持ってたんです。杖っていうのは、こう、獣とかね、野宿をしたりしますから、獣とか、あるいは強盗なんかを追い払ったり、こう、攻めて、来ないようにね、杖を持っています。それから袋。袋はこれ何持ってるのかっていうと、何のためかっていうと、まあ、日本で言えばお布施ですね。恵み、お米をもらったり、なんかお金も恵んでもらったり、そういうふうなものを入れておく袋なんです。あるいは、その、治療費を稼いだり、いろんなことですよね。で、イエス様は、その杖、そして、袋を持つなって、あえておっしゃってるのは、そういうような当時の祈祷師たちの真似をするなって言うんですよ。そういう人たちが持っているものまでも、持つに持っていく必要はないって言うんですよ。で、それ、さらにですね、パンもお金も持ってくるなよって言うんですよ。そして、これは、やっぱり、その何も頼るものを持たない状態にするということが一つはね、あるんだろうなぁと、そう思われますよね。まさに信仰のみなんですね。それはよく現れているのが、2枚、下着も2枚を持ってならないとありますよね。余分持つなっていうことなんですけど、もしくは2枚持ってると1枚を何かの時にね、もう本当に困った時にそれ売れるじゃないですか。その代わりちょっとお金貸してくださいとか、これ売って、なんか食べ物くださいとかね。そういうふうにできる、まあ、いわば保険っていうか、そういうものになる可能性があるんですね。で、それさえ持っていくなっていうのは保険かけない。もう神様への信仰のみを頼って生きてごらんっていうんですよ。そういう意味なんですね。そしてもう一つ大事なことがあります。何かっていうと、それは次のところにもこう関わってくるんですけど、4節、どこかの家に入ったら、そこに留まって、その人、家から旅立ちなさいって言ってますね。これ何言ってるかっていうと、その家に行って、そこでご飯を食べさせてもらいなさいっていうことを言ってるわけですね。ということは、その家に入ったら、そこの家の人と一緒のご飯を食べ、一緒に寝泊まりをさせてもらって、そしてそこで、一緒に、その人と一緒に生活をしなさいっていう意味なんですよ。当時、その土地の生活にまず、そこで生きろっていうことなんです。例えば、お金を持ってたらですね、そんな粗末なところに泊まらないで、ホテルに泊まるとかですね、パンを持ってたって言ったら、今まで食べてたパンなんですよね。ですから、その土地のパンじゃないんですよ。今、なんか、前もって、ちゃんと食料を持ってたら、それは前もって自分の好きな食べ物とか、持ち込んだ食べ物を食べちゃいますよね。そうするなって言うんですよ。下着も一枚で、もしね、それがなくなったりなんかしたらどうしたらいいのって言ったら、じゃあ、家、その土地のその家の人に借りるなりね、その人たちの家の服と一緒にね、したらいいんだ。つまりその地に馴染めってことなんです。その土地で 同じ人たち、その土地に生きる人たちと同じご飯を食べ、同じ生活をし、同じ家で寝るんだって言うんですよ。それが大事なんだよって言うんです。自分たちだけ別のメニューになって別で生きていくんじゃないんだ。その土地の人たちと同じ生活をするんだよって。時には働かせてもらったりしてご飯を食べさせてもらう場合もあるじゃないですか。本当に、それでこそなんですよね。それでこそ、その地に、の人たちに語りかけられるんだって言うんです。その土地の人たちに届く言葉で、あるいは届く内容で話で語っていくことができる。それが、そのことをしないで何かこう、どっか持ってきたようなね、取ってつけたような、なんかどこにでも通じるような、そんな話が、してたってね、何の伝道にもならないよって言うんですよ。その地の人たちに受け入れられる、受け止められるようなあり方、生き方、それをしていけよって言うんですよ。だからその家にずっとお世話になりなさいってのはそういう意味ですよね。で、この、そのずっとお世話になりなさいっていう意味の、もうさらに言えば、これは、一つは、神様の導き、こう、最初に行って、最初に出会ったその家に行ってですね、やってって言って、で、あ、いいよっていうふうに言ってくれたらですね、ああ、神様の導きだって。それは神様、ご縁って言いますよね。そういう、導きとして、やっぱり大切にしなさいって言うんです。で、もう一つね、あるんです。それは何かっていうと、そこで多分伝道してたり、いろんな人と話し合ったり、そしてこう、人々のね、そうするとどうなるかっていうと、他の人たちが私の家にも来てください。で、私の家にも、もっともっとね、人間的な意味で言うならば、もっとね、ちゃんとした、あの家よりも私の家の方に来てくださいよって歓迎しますからって言われたら、じゃあ行こうかなってなるわけですよね。それするなって言ってるんですよ。もう最初の家に入ったら、その家にいて、そしてそっから出てけっていうわけですから、旅立てっていうわけですから、もっと言うのは、襟好みするなってことですね。人間的な、なんかこう、もっとこっちの方がいいななんていうことを考えるなっていうんです。神様が出会わせてくださった、その、家で、ずっといなさいよっていうのは面白いなと思います。なるほどなって、やっぱりイエス様っていうのは、この12人もそうです。私たちにも対しても、弟子として、成長していくためには、これやっぱり訓練が必要なんじゃないかっていうことを考えておられたんじゃないかと思いますね。今テレビで大相撲、まあ今日は千秋楽なんだそうですが、親分がいてね、親方がいて、その親方が、弟子を取るっていうのよく言うじゃないですか。弟子を取る。で、よく親方が言うのは、弟子を、一人前の力士にする。一人前にするためには、ね、稽古をつけますって言うじゃないですか。そして弟子の方も、一人前の力士になるために、精進しますっていうふうに言って。まあ、考えてみれば、いろんな訓練の仕方、準備っていうのがありますよね。そういう技術やを学ばすならば、あるいは学校に行くっていうのもありますね、技術を学ぶ。で、そういう、力士なんか、養成所なんてあります。競輪の選手とかね、競艇とかね、よく養成所なんていうのがあったりいたします。で、そうじゃないわけですよ。キリスト教、我々クリスチャン、イエス様の弟子っていうのは、いきなり実践だっていうことですね。いきなり実践。実際の生活、現場。そこに出て鍛えられるんだっていうことじゃないでしょうか。訓練されるんですよ。そして一人前の信仰者へと育てられていく。その訓練される場所っていうのは、学校とかね、養成所なんていうのにあらかじめそこに行ってなんていうことをされないで、そんなことよりも、もうそれぞれのまさに場所に送られて、いや、今ある場所の中で、いろんな人間関係や、家庭のことやいろんなことを通して、あなたは信仰に訓練を受けて、 一人前になっていくんだよっていうふうにイエス様に言われているということじゃないでしょうか。そこで育て訓練の場所っていうのは、まあ、現場は私たちの本当に生きるその生活の場所なんだということではないんでしょうか。だからあらかじめのそんな杖も袋もパンもお金もね、持たないで、逆に言ったらそんな準備をしてからね、なんか準備万端して、出かけようなんていくらに経っても出かけられないんですよ。もう準備万端、こんな準備をしてからなんて言ったら、もう出ていけない。出ていかない。いけないんですよね。いつまで経っても、出ていけなくなるんですよ。むしろ、もうそのまま、もう裸一貫っていうか、一貫って言いますか。もうすぐ、そのクリスチャンになった。じゃあ、その場所で出て行って、派遣されたその場所で、生きていってみって言うんです。そしてその中で神様だけを信じて生きることを学んでほしいっていうことでしょ。神様だけを信じて生きることを学んでほしいって。そういう思いがここに込められていることではないでしょうか。何か他に助けになるものや、担保、保険を用意しておくっていうのは、まあ、なんていうかな、それに甘えて逃げてしまうということもあるんじゃないでしょうか。今日礼拝では旧約聖書の列王記上17章の22節から18章の2節を読んでいただきました。これはですね、預言者エリアが小さい子供をね、生き返らせるという、そういうすごい奇跡を起こすんですね。そしてそれが17章の最後のところなんです。列王記上。で、18章、その次に何が来るかというと、そのすごい奇跡を起こした、体験させたエリアを神様は命じられて、アハブ王の前に出させるんです。そして、異教の神、バールを信じる者たちと戦っていくっていうところへこう押し出していかれるんですよね。なんかね、私は今日の箇所とね、よく似ていると思うんですよ。イエス様が八章の後半のところで小さい子供、娘をね、ヤイロの娘を生き返らせるじゃないですか。そしてその出来事を目の当たりにして、いや、弟子たちはすごいな、イエス様ってこんな力があるんだ、っていう、死人をも生き返らせる。で、そのを、まさに体験した、一緒に見た、その弟子たちに対して、この私の力、病を癒す力と、権能を、そして悪霊に打ち勝す力、それをお前たちに授けるから、イエスの私の名によって出てけ。行ってごらん、やってごらんって、そのまずの町でっていうふうにね。もう逆に言えば、従ってイエス様から見ればと言った方がいいのかもしれませんが、イエス様からすれば、もうね、大丈夫だって。もう準備はしてある。その場所で戦っていける。そういう準備はしてあるんだ、ということではないでしょうか。どうでしょうか。でも私なんぞはですね、この箇所を読むと本当に身につまされます。もう何も持っていくないとかですね。杖も、袋も、お金もパンもですね、下着も2枚も、私よく汗かきの方ですから、下着はですね、例えば、どっか行くっていう時には、必ず 2枚目をですね、カバンに入れていますけどね。まあ、なかなか、この通りにはできないなといつも思いながら。だけどですね、すごいのはですね、最後の5節なんですね。見てください。イエス様ってすごいなと思うのは5節。誰もあなた方を迎え入れないなら、その町を出て行くとき、彼らへの証として足についた誇りを払い落としなさいって。で、この箇所ね、ここよく問題にされるのは、足の塵を払い落とすってのはどういう意味があるかっていうことをよく、まずね、説明されますよね。これ明らかに、先ほど申しました、流れで言うならばですね、その地で生きよってイエス様おっしゃってますよね。その家に入って一緒にご飯食べて、その人たちと一緒に衣食住をして、その上でその地人たちに語っていくんだ。その地にふさわしい御言葉を語っていくんだって。そしたら人たちは聞いてくれるよ。っていうことでしたね。だけど、全然、この、 迎え入れてくれない、そういう家が見つからない場合はですね、出ていくときに、もうその町を出ていくときに、足の塵を払い、まさにここは関係なかったな。この地、この土地は私の土地ではないって言いますか。もうもはや、この土地を一切ね、この土の、と、何も得るものはなかった。まあ、ある意味では迎え入れなかった。その土地の土を払い落とせっていうのはもう関係したくないっていう意味と、まあ、一つは裁き、もう一つは裁きを表しますよね。もう勝手にすればいいよ。関係ない。勝手にどうぞ。ということだと思います。うん、その、まあ、足の塵のことがよく言われるんですけども、でも、実は、私は、ここでもっと、大事なことはね、これ、イエス様何をおっしゃってるかっていうと、受け入れてもらえなかったらね、さっさと出て行け、諦めろっておっしゃってるわけですよ。そういうことでしょ？御言葉を語りかけようとして、そして語りかけたと思います。そして神の家の人の前に行ったとこに、止めてくださいとかね。私はこれぐらいこういうものですって言って。で、ここ、神様の福音を、イエス様のことを語ったとしても聞いてくれない。あれもしかしたら病をね、癒すようなこともしたけれども、なんか、あっちに行けとかですね。そういうことになったらね、もうさっさと、諦めろって言うんですよ。他の場所に行けって言うんですよ。もうぐずぐず、ぐずぐずね、なおなんとかなるんじゃないかなんていうふうに思わなきゃ、もさっさと足の塵払って違う土地に行けって言うんです。面白いでしょ？イエス様って面白いなと思います。訓練だと言っているんだったら、訓練しろって何も持ってくなって言ってその土地で行けよっていうふうに言っておられるならばですね、少々のことがあっても、ね、ちょっと苦しいことがあったら、もう、大丈夫よ。もう、頑張れ。ね、石に勝ちについても、その土地で生きろ。そこがあなたの担当よ。って言ってですね、その町を、なんとか、イエス様の伝道しなきゃ、帰ってくるな。とかですね、そうじゃないんですよ。そうしなくていいって。これはね、私は、なるほどなって思います。あ、ダメだなと思ったらもうね、さっさとその町をもうやめろって言うんですね。他の町に移れって言うんですよ。他の場所に移っていいんだよって言うんですよ。そしたらその他の場所でもしかしたら新しい出会いもあるし、受け入れてくれる家もあるかもしれないじゃないって言うんですよ。これは面白いですよね、イエス様は。逆に言えば、無理するなっていうことですね。なんか自分をすり減らしてまで、その場所にこだわる必要はないって言うんですよ。なんか、石にかじりついてもとか、絶対ここになんとか自分でやって、ここをなんとかするぞ、そんな風に考えなくていいって言うんですよ。それよりも、大事なのはね、自分の信仰の方が大事だよ。自分自身の体や心、それを台無しにしてしまう、なんか、壊してしまう、そんなことをもうしてまでその町にいる必要ない。自分が壊れるまでね、その場所にこだわる必要はないよって。無理だなとか、できないなって。あ、ここは違うなって思ったら、出て行っていいからって言うんですよ。違う場所に行け。またそこで行ったらまた違う町や村に行けば、そこに新しい出会いっていうのはある。あなたが、本当に、あ、ここならやっていけるっていうような、そういう場所がきっとあるから。どうでしょうか。実はですね、最後、6節ですね。まあそういう励ましにあって、12人は出かけていき、村から村へと巡り飽き抜きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病床を癒したんですよ。だから、例えば、ペテロお前この町なとか言ってさ、ヨハネさんあなたあの村なとか言って、 ヤコブはこっちとか、この、ま、町で、ここの担当の担当で、その町で頑張れ、あなたそこは何とかしろとかですね、そんなことをイエス様はおっしゃっておられないんですよ。それぞれ行った後、ところで任せてられるんですよ。あ、ダメだと思ったらね、違うとこ行っていいよって言うんです。だから、巡り歩くんですよ。あ、ここダメだ俺。ですね、違うところにまた行って、でもまたそうやって巡り歩いたんですよ。そして福音を告げ知らせ、病気を癒したっていう。まあ本当に面白い訓練っていうのは、そういうもんだよって言ってらっしゃるようなね、ところじゃないでしょうか。で、最後。病気を癒した。福音を告げ知らせ。さっき、これは2章にあります。そして、神の国を述べ伝え。不またに福音を伝え。病人を癒すために使わせたってありますよね。で、その時に2節で、病人よという言葉がないって申しました。癒すためにっていうね。まあ、これはもっと健全にするために使わされるんだっていうことを申しましたね。ここは、ここもまたそうなんです。福音を告げ知らせ、病気を癒した。病気という言葉はありません。しかも、癒すっていう言葉も、ここは違うんです。なんていう言葉かというと、セラパウオ、あるいはテラパウロとも発音するんですけど、これが、テラサ、後のセラピーですね。セラパウオですから、セラピーですよ。癒しとか。なんか、ワードセラピーとかありますね。あのセラピーの語源です。英語でここがセラピー。そのセラパウオ、テラパウロという言葉が使われているんです。そして、セラピー、テラパウオの意味はもちろん癒すとか、病気を治すとかという意味もありますが、もう一つの意味があります。テラパウオ、セラピーの語源になったこの言葉は、使えるという言葉もあるんです。人に使えるの、使えるですね。癒すと同時に使えるという意味もあります。ですから、ここを、福音をの告げ伝えながら、使えたっていうふうにも訳せるんですよ。言い方を変えるならば、イエス様が、こう、その町は、村に行って、最初ちょっとやって、ああ、あかんかったら、またその次に行けよって、またその次に行ってもいいよっていうふうに言うことで何を見つけてほしいかって願ってらっしゃるのは、その癒す場所だ。その癒すっていうのは、具体的にはね、あ、自分がこの場所で使えていいなっていう場所なんだよっていう意味をここで、含められている、込められている言葉なんで、これ、私ね、深いなって思うんですよ。自分の居場所ってよく言うじゃないですか。自分の居場所。自分がどういう、このはどこで、この場所は自分の場所じゃないとかね。自分の居場所だ。置かれている場所だって。で、その居場所って何って。じゃあ、どうすればそれわかるのって。ここがそうだないか。それは、このセラパウオという言葉、から見ればですね、ここで使えてもいいっていう場所かどうかなんです。あ、その人に使えてもいい。あ、この場所で生きれる。この場所で、この場所に自分は使えていこう。奉仕してもいいや。この人に使えたい。この出来事やこの、いろんな働きに、自分は、使えることができる。奉仕することができるって、それは自分にとってのある意味で喜びでもあるんだっていうふうに思えるような場所があなたの居場所。そこがあなたにとっての町や村。それを見つけていくっていうことが、それとの出会うっていうことがあなたにとって幸せでもあるんだよって言うんですよ。その場所に使えたい。その地で使えたい。使えても良いと思える場所があるならばね、それは幸せになるんだよ、でもあるんだよっていうことを教えてくれているように思うんですね。求め、まさにその場所をじゃあ求めて生きていくということではないでしょうか。だから使わせてくださいと、そういう場所に、神様を述べ伝え、 癒すために使わせてください。そして私たちが本当に使える場所をね、見つけることが、使えてもいいって思えるような場所を見つけられますように。それが私どもの幸せにも通じるのではないかということを教えられる聖書の箇所でした。お祈りをいたします。天の父なる神様、なかなか使えないって思えることは少ないのかもしれません。自分のことばかり考え、自分の気持ちの良さや、自分が使えてもらうことばかりを求めてしまうような、それが自分の居場所だ。誰かが自分のために自分を気持ちよくしてくれる場所が自分の居場所だとどっかで思っています。主よ、憐れんでください。許してください。私たちがそこで使えてもいいやと。損をしてもいいやと。そこで働いてもいいやと。それも楽しそうかもしれないと思えるような、その状況や場所に私たちを招いてくださいますように。導いてくださいますように。支えてください。皆によって祈ります。アーメン。